おはようございます。ポポンプグニャンラジオです。ということで、昨日は僕はいろいろ、雨降ってたんですけども、いろいろね、まだ回ってたんですけど、建物の写真撮りに行ってたんで、またツイキャスとかでも、おいおい、使っていくと思うんで、お願いしますということで。クリスマスツリーとかね、今クリスマスの、飾り付けとかもね、いろんなとこでやってたりとかして、僕なんか昨日グランフロント大阪っていう、大阪駅の横にある大きな、新しくできたビルがあるんですけど、ここに、大きなクリスマスツリーがあってですね、そこに、僕も写真撮りに行こうかなと思ったら、三人の親子連れに写真撮ってくださいって言われて、スマホ渡されてね、写真、わかりましたで写真撮ってあげようと思ったんですけども、そのシャッターボタンが、そのスマホのシャッターボタンがよくわからないというかですね、この丸かなと思って押したら、なんか全然違う画面に切り替わってですね、その写真撮れなくて、で、またその、笑顔でね、クリスマスツリーの、付近でおった三人の親子がまだこっちに僕のところに向かってきて、夜行するんですよって教えてもらったんですけど、いやそれが三回ぐらい失敗してね。そのたんびにその三人の親子連れが、クリスマスツリーのとこで笑顔を作って、僕は失敗してまた僕のとこ来てみたいなそういうやりとりを、繰り返してたっていうね。すいませんっていうかね。いや、わからへんなと、スマホのシャッターボタンね。ほんで、どうやって撮れたかっていうと、結局どこ押すとかじゃなくて、何も変えてないとこを、スマホのね、親子が映ってる、空白の部分を押したらシャッターが撮れるっていうね。そんなわかるか、いうね。で思いましたね。なんか丸ボタンをシャッターボタンやと思うだろうと普通ね。そうじゃないと。いや、いろんなね、あるなと。でも、だからちゃんとね、後で、5枚ぐらい、写真、スマホのね、ポンポンって撮ってあげて、多分ちゃんと写ってると思うんですけどね、やっぱり、ね。せっかくね、親子三人で来てね、なんか映らんかったら、気悪いやろな、思ってね。でも嫌なんですけどね。正直ね、写真撮ってください、言われるのね。僕はなんかそういう雰囲気を察知したら、できるだけ逃げるようにしてるんですけど、たまたま親子連れっていうのもあってね。カップルとかやったらもう、ちょっと、なんか写真撮ってもらおうとしてるなっていう雰囲気が、ちょっと伝わってきたらね、ちょっと僕は逃げるようにしてるんですけど。割と僕もそういう頼まれやすい、なんか感じなんでね。そういう人結構いるんちゃうかなと。大変ですよね、と。いいんですけど、別に。いや、それが昨日の出来事でしたっていう。そういう意味もね、昨日気になったニュースなんですけども、やっぱり読売新聞の世論調査で、カジノの解禁に反対 57% っていう世論調査の結果が出てて、これは反対 57% に対して、賛成が、34% ぐらいですかね。いや、だから本当にその、一応、特別委員会で通過したんですよね。カジノ法案っていうね。二日ぐらい前に。いや、でもそれが、やっぱりそれでも依然とですね、カジノ解禁反対と。いや、それは当たり前と思いますよ。たった6時間しか審議してなくて、ギャンブル依存対策とかですね、そういうの何にも解決してないのに、法案だけ通しましたってね。そんな無茶苦茶なあるかと、やっぱ数の応募、自民、公明、維新ね、お前ら反省せよと、アホかっていうね、少数の応募だみたいなね、なんか自民党の青のどっかのなんか、幹部かなんか言ってましたよ。そんなこと思ってへんわよね。いや、だからダメですよと、こんなカジノ 解禁とかね、ちゃんとした議論もせずにね、明日、衆院通過させたい考えなんですけども、いやそういう、なほど数のおごりっていうのが出てるなと。まあ、安倍政権の支持率は高いんですけど、60% ぐらいですか、最近ね。でもやっぱりその個々の政策に対しては、まあ、原発とかもそうですけども、やっぱ反対の世論が多いと。ここはやっぱり野党がね、ちゃんと汲み取ってですね、いや、これおかしいですよね、と。まあ、年金の法案にしてもそうですけども、やっぱ個々の政策、ではですね、反対が多いわけですから、きちんと汲み取って、それを野党支持の世論に生かすっていうことをね、やっぱもっとちゃんとしてほしいなと。まあ民進党のね、前原さんとか、いや、カジノ、どっちかっていうと賛成ですけど、みたいなことを言ってたりとかして、もっとアホかと。世論をちゃんと読めてないのかと、君らはと、思いますけどね。いや、ちゃんとその不安感、国民世論の不安感とかね、原発とか年金にしても、そういうのをちゃんと呼んでですね、それをちゃんと野党が、いや、これはどうですかと、もっと慎重にしない、議論しないとダメですよねっていう方向に持っていってこそ野党の存在感はあると思うんでね、ちゃんとね、やってくださいよと、野党も。いや、決してね、その手放しで安倍政権が支持されてるわけではないと。っていうことをね、ちゃんとわからないとダメですよね、と。まあ、それを次の、解散総選挙ね、来年、早々にあると言われているですね、そういうところにつなげていかないとダメだと。っていうことですね。まあまあ、やっぱりね、その、まあ、例えばツイキャスとか、まあやってて、まあ気になるニュースとかについて、まあ喋ってるんですけども、やっぱりそのニュース、まあ今のカジノ解禁反対のね、この6割近くは反対してると、こういうとこからどういう情報を読み取っていくかっていうのが僕は本当にね、大切だなと思って、まあそれを今後のツイキャスとかにでも生かしていきたいなと。まあ、決してその、今出てるから、このニュースを取り上げてるわけでもないっていうね。まあ、僕にしてもそうなんですけど、まあ、この世論調査にしてもですね、どういう意図で読売新聞が、やってるかということまでやっぱり考えていったらもっと面白いと思うんですよね。まあ、解散についての話にしてもですね、なんで解散の話が、しょっちゅう流れてくるのかとか、例えば政治家のスキャンダルとかね、なんで今この政治家のスキャンダルの話が出てくるのかとかっていうのをよく考えるとですね、さらにニュースっていうのが面白くなると。決してどっかから降ってきて湧いた話で、新聞社が書いてるわけじゃないと。やっぱりそこには意図があると。情報を流す人の意図があると。っていうことですね。まあ最近あった鶴保、沖縄担当大臣のスキャンダルがですね、まあ立て続けに、出てきたりしてると。まあそれはその、献金してる、山梨の、どっかの社長のね、なんか問題とかあったんですけども、それは山梨2区で、長崎幸太郎さんっていうね、今無所属なんですけども、まあ、それが自民党副党問題というのが出ててね、それは鶴保さんっていうのが二階派の、プリンスと呼ばれていると。その二階さんのとこと岸田外務大臣の岸田派っていう、どこがですね、山梨2区で、長崎さんの、副党問題をめぐって、揉めてると。そっからいろいろ出てきてるんですよと。いや、そういうとこまでやっぱりね、見ていくと面白いですね、と。まあ僕も、ブログとか、ツイッターとかツイキャスでもね、できるだけそういうことを言うように、心がけてはいるんですけど。まあまあ、何が言いたいかというと、もっとそういうとこを考えていきましょうと。皆さんでね。 うん、で、皆さんがこう、いろんな情報、こういうニュースがあって、これはどういう意図で流してるのかなと、ということまで考えたらですね、まあ、もっと面白くなるんじゃないのかなと。まあ、この世論調査のね、視点もね、うん、そこですね、今でね、まあ、なんとなく、漠然としたことっていうか、ようわからんなと思ってる方も、まあ、いるかもしれませんけども、まあ、徐々に、ツイキャスでもですね、まあ、そういうことを、ちょっと言って いこうかなと。まあ、だからね、コメント書いていただける方も、そこまで、どういうことでこういうニュースが出てきてんのかなっていうことをね、考えていただいて、僕に教えてくれると、情報をフィードバックしてくれるっていうね。いや、そうしたらもっと面白くなっていくんちゃうかなと、いうことを、昨日、考えてましたということ。まあまあ、今なんかなんとかようわからんなっていう感じかもしれませんけども、まあだからおいおい、そういう方向に、僕は持っていきたいなと、ちょっと思ってますんで、ね、またよろしくお願いします。まあまあだから何せよなんでこのニュースが今出てきたのかなと、まあだから今日のカジノ解禁反対 57% という読売の世論調査もですね、カジノ法案が通過したのになぜっていうね、そこをね考えていきましょうよと、っていうことですね。まあまあまたツイキャスでもいろいろ話しますんで、遊びに来てくださいということ。あんま難しく考えないでね。あくまでも、まあ、何なんだろうなって。そういうことが大切なんですよ。なんで今こういうのが流れてくるのかなと。疑問みたいな、ちょっとした疑問ですよ。なんでっていうね。まあ、これも、昨日ツイッターにも書いたんですけども、ねえ、梅田のね、朝日屋書店ってあるんですよ、東梅田の。まあ、そこで、なんで虚栄中さんの本っていうのがね、の、8年前に発売された文庫本が、なぜかですね、平積みになってて、すごい売り切れてるんですよね、虚栄中さんだけの本がね。なんでって思ったんですよね。まあ、虚栄中っていうのがもう、聞いてる人よう分からへんかもしれませんけど、昔ね、糸満事件っていうのがあって、まあ、住友銀行とかも関係してたんですかね。とにかくですね、そういうなんか銀行とか、糸満っていうね、その商社、まあ、今はもうないんですけども、まあ、そこに、虚栄中さんとかですね、他、伊藤末光さんでしたっけ、なんか、ちょっと、アウトローな人たちが入り込んで、まあ、お金を抜いてたと、まあ、単純に言えばね、そういう話ですね。裏社会の人が、お金を抜いてたという、まあ、それがですね、糸満という大きな商社を、潰すことになりですね、まあ、住友も大きく揺れたりとかして、それがひいてはバブル崩壊につながっていくっていうね、そういうのがあったんですけども、なんで虚栄中さん、8年前の虚栄中さんの本が、売れてんのかと、っていうのがすごい疑問やったんですよ。まあ、それツイッター書いたんですけども、その後に、あ、ちょっと調べて、あ、こういうことかっていうのが分かったのが、今、住友銀行皮紙っていう、元住友の、なんか、頭取りまでなった人なんですかね。国重なんとかさんっていう、なんか楽天の副会長かなんかにまでなった人が書いた本っていうのが、これ暴露本なんですけども、まあ、当時の糸満事件と住友銀行についての、ことを、暴露してる本っていうのがですね、今すごい売れてると。10万部ぐらい売れててね。それで、虚栄中さんの本も、売れてると。同じ講談社が出してるんですけども、だから講談社もですね、虚栄中さんの本を、住友銀行皮紙っていう本に合わせてですね、新しく増刷したのかなと。そういう話やったんやなと。それで虚栄中さんの本が売れてるっていうね、っていうのが分かりましたと。あ、そういうことやったんやと。 まあ、この本もな、住友銀行筆誌っていうのも、全部は読んでないんですけども、まあ、プロローグだけ読んで面白いですし、またアマゾンレビューでも全部ね、要約してくれてる人がいるんで、そこだけ読んで面白いかなと。事件の概要がね、もうわからん人っていうのがたくさんいると思うんですけども、まあ、そういうのを知るのも面白いなと。まあ、ちょっとずつまた読みたいなと思ってるんですけども。いや、だから本当、なんでだろうって思うことがね、いやすごく大切ですよと。なんで虚栄中さんの本が売れてんのかなと。虚栄中さんというのはね、大阪の、これも長くなるんですけど、大阪の中津っていうね、在日コリアの方たちがたくさん住む、とこがあるんですね。今もそうなんですかね。うん。そっから出てきはった人なんですね。そっから、アウトローの道っていうかね、こう裏社会に入って、糸満やらですね、あと KBS 京都ね、これも共栄中さんとかの、あれでですね、経営危機に陥ったんですよね。大阪のローカル、大阪じゃなくて、まあ、関西のローカル局、ローカルテレビ局ですね。KBS 京都が経営危機になったりとかですね。で、そういうとこはいろいろあったんですよね。ただ、共栄中さんというのは、在日社会の中ではですね、割となんかヒーロー的な、扱いになってるみたいでね。なんかそういう話もね、ずっと前に聞いたのを、ちょっと思い出したりとかして。まあまあ、なんかいろいろまた気になった方は、調べてくださいと。もうこの事件すら覚え、もうわからない人っていうのが多いみたいですからね。とにかくなんかいろんなことに、あ、なんでかなっていう、疑問を持つことっていうのは、ちょっとした疑、なんでだろうと思うことが、本当に大切ですよと。それによってもっと、僕のツイキャスもとかもね、面白くなっていくんじゃないのかなと、思いますんで、また遊びに来てくださいということ。ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。